サバカ物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今夜のお相手は豊富防災ネットワーク推進会タッキーこと滝本浩一と
FM アッシュの乾井典文です。
この久しぶりに珍しいコンビで、
はい、
真面目な途中あの脱線しながら6語り
一部
不適合もありながらあの乗り越えつつ、はい、まあでもあのね、初めてねサバ川という川をご覧になった方もおられると思いますし、うん、初めてこのラジオを聞かれた方もおられると思いますので、改めて今日サバ川の、まあ、あのカルテとは言いませんが、今更何を言うサバ川のすべてみたいなことで、
サバ川自己紹介
をサバ川に変わりましてですね、私が紹介しているということなんですが、はい、もう少しちょっとサバ川の話をしようと思うんですけども、
はい、
結構あの生き物が生物が豊富なサバ川でございまして、
うん、
やっぱり自然が豊かなんでしょうねっていうことですね。
そうですね。
ね、
当然もう上流、うん、中流、下流では、うん、住んでいる生き物も違
います、ね。違いますね。例えば上流で行きますとですね、これさっき言いました過小勾配って、まあ、要するに川の傾きですね。
傾き。
100分の1の、まあ、要するに渓流という、渓流釣りされる方おられると思いますが、
はい、
結構ですね、急な、流れなんですけども、結構川原にはですね、鶴吉という、が繁茂してまして、
鶴吉、
うん、鶴のもよしみたいな、違いますよ、
役のもよし、
うん、で柳すすき、これすすきはいいですね、
はい、
ご存知ですね、
もちろん、
はい、であとですね、赤座、どっかで聞いた、
来ましたね、
この番組で赤座といえば赤座、アマゴが生息しますよということですね、
うん、
で結局サバ川ダムがこれ県のダムですけどもございまして、はい、そこの後ろには大原湖というのが広がっています。これは人造湖ですけどもね、結構長門長門橋のですね、長門っちゃいますね、長門橋 の県立自然公園内にあるもんですから、結構自然が豊かということなんです。あそこも入っちゃうんですね、そういう自然公園の中にね。
へ
ー、だから結構冬にはワカサギ釣りダム湖ではですね、
は
で桜は当然言うことなしですが、であと野鳥がもう他にいろいろ飛んでるということで、非常に美しい。だからまあ上流はどっちかというとこう渓流というかね、
うん、
山と山がこう迫ったような姿を見せているサバ川ですね。だから下流に住んでる我々からするとちょっとあまり想像ができない。
そうですね。
知らなければね。
下流はやっぱり冬になると冬鳥の観察などもいろいろされてますよね。
うん、ですよね、うん。はい。で、あとですね、この中流ですね。まあ中流で行きますと大体、まあいろいろなものあるんですけど、やっぱり鶴吉って、まあ吉なんでしょうね。
ははは、
吉の
植物ね。
で、
うん、
で小木
、
うん、親にらみ、これ環境省絶滅、準絶滅種ですね、これ。
ははは、は、
うん。で、みくり。
みくり？
みくり。
またパッとこの姿が思い浮かばない。
これはですね、浅い水中に生える多年草のという、なんかそういう植物でございますね。貴重種だそうでございまして。
ああ、そうなんですか。
はい。水底というか水の底に、の土にですね、茎があるという。
へえ。
なんか面白い。見たことないですけど、私はね。
本当ですね。
ね、こういったものが、中流部、育ってるということでございます。で、一方、下流部行きますと、
はい。
まあ、この番組でも何度かご紹介してますが、放流もしておりますけど、源氏ボタル。
あ、そうですね。
うん。このやっぱホタルが飛ぶっていうのはやっぱり心のなんかこう拠り所になるというか、うん、
そうですよ、イベントもありますしね。
あ、なんだろうね、ホタルの光ってやっぱ特別だよね。
なんか訴えるものがありますよね。
あれただの蛍光ペンじゃっていう人がいるんですけど、
そんなこと言っちゃダメ。ただ近くで見ると虫ですけどね。
虫ですけど、
そんなこと言っちゃいけませんけど、桜のあの花の色と、
うん、
ホタルのあの光っていうのは
日本人に合うのかね。
そうなのかもしれないですね。あの儚さとかちょっと共通点もあるじゃないですか。
そうですよね。あの光がなんともこう、うん、寂しさをこう儚さもあるし愛おしさもあるのかな、
うん、ああそうかもしれないです ね,
ね
でそんなサバ川っていうところが愛される理由の一つかもしれない
です ね,、うん、ですね。だからこういう、まあ、の生物が、ね、住んでるということで、例えばアユもそうですし、カイツブリ、いろんな鳥もですね、
うん、
この番組で何度かご紹介してますが、かなりの数鳥が飛んできてると、
はい、
いうことで、あれはとても覚えられません。
そうですね、
かもこれぐらいしか覚えられませんが
もうちょっとあります、
ね、いやもうちょっといろいろ
ありますよね、
はい、たくさんありますですね。まあ結構いろんな鳥も飛んできてるという豊かな川ではございますけども、
はい、
ただ忘れてはならないのがこの川っていうのは暴れ川。
そ それがね、
うん、
やはりあの、まあ、私も気眼が足りない、うん、FM マッシュのスタッフ全員そうじゃないかっていう話もあるんですが、やはり日頃からこう穏やかなサバガを見ていると、うん、どうもこう想像がしにくいっていうところがあるのかもしれないですね。
で、あの古い古いサバガの地図見ますと、
はい、
結構サバガの川筋っていうのは変わってるんですよね。
川筋が、
川の流れが、つまり暴れてるってことですよ。のたうち回ってるって言った方がいいかな。
こう土地を侵食しながら流れ
る、だからこっち流れてたのが突然流れが変わって別のところに流れると。だから川の流れの形が要するにその年によってって、毎年じゃないですよ、長い時間をかけてですけど、右行ったり左行ったり のたうち回るような、まあ、竜がのたうち回るという言い方も変ですけども、
はい、
要するに暴れてるわけですね。だから本当一箇所の川が同じ位置でずっと流れてれば非常におとなしいんですけども、あの右行ったり左行ったりしてるってことはですね、そこに住んでる人たちもいるわけですから。
そうか。
で当然流れが変わる瞬間っていうのは当然例えば、大規模な大氾濫があったりとか、いろんなものの繰り返しで少しずつ少しずつ流れが変わっていったりしますよね。そういう意味ではあの暴れ川ということで、結構紐を解けば何度もやられてますよ。
そのようですね、はい、今日手元にありますのは、はい、洪水ハザードマップ
出ました。この番組でも何度かご紹介してまいりました。あの、
はい、
ぜひですね、あの防府市に新しくあの転入された方はですね、この洪水ハザードマップ一度あのぜひご覧いただきたいと思います。これはホームページでもあの公開されておりますので、ぜひ見ていただいてですね、皆さんが新しくあの転居されたところ、入られた地域がですね、まあ、サバ川のもし近くですと、どういう浸水の影響を受けるかといったことをぜひあのこれでご確認をいただいて、かつもしそういうことになったときにどこへ逃げるか、
そうですね、
いう避難場所、それともう一つ、そういった、もしものときにそういう情報ってどうやって伝わってくるの、ですね、
はい、
実はこの番組も大きく関わっておりますよ。
そういうことになります。
FM アッショイも、
はい、FM アッショイと国土交通省山口河川国道事務所は協定を結んでおりまして、
はい、
緊急割り込み放送というのが実施できるということになっております、
はい、
で FM アッショイといたしましては、
はい、
今年度は今年度もですね、
はい、
より力を入れて、
はい、
そういった、実施がスムーズにできるような、
はい、
訓練を我々もしていかなくてはいけないと思ってますし、はい、そのタッキーのおっしゃる危機感ですよね、
うん、
でそういったものをこう身近に感じられるような、うん、ことを考えていかないといけないと思うんですね、うん、であのタッキーはもちろん豊富防災ネットワーク推進会議という皆さんでさまざまなこう訓練に参加をされたりとかっていうのがありましたよね、
はいはい、
でそこで鯖川流域にお住まいになっていらっしゃる地域で、
うん、
いっぱい訓練はされてきたと思うんですけど、
はい、
やっぱり住民の皆さんのその意識の高さっていうのは、
うん、
肌で感じられたと思うんですよ、
うん、少しずつね、
はい、
高くなりつつある。
あ、そういうところですか、
うん、というのはね、
はい、
まあ、あのずいぶん前からの河川整備計画を今進めてますけども、
ええ、
まあ、その過程で皆さんにアンケートを取ったりしますと、やはり鯖川は安全だと思っている方がかなりまだおられる、うん、ですよ、
まあ、ダムもできたしとか、
そう、確かにダムができたということが非常に大きくてですね、はい、大きい水害ってのは起こってはないんですけども、で当然のダムの役目っていうのはそういう洪水を防ぐ治水という水を収めると書くという、
はい、
これがあの日本人的なあの字の書き方が僕大好きなんですよね。
ほうほうほう。
あの防水とか水防、防、防、防じゃないんですね。あの収めてもらう、収めるという政治の字と一緒の字を使うところが私大好きなんですが、
なるほど、
水にやっぱり収まっていただくという治水と一緒に謙虚なあの、まあ、考え方もあるんだろうかもしれませんけど、うん、まあ、それを役目とですね、それと利水ですよね、要するに、水を調整しながら川は生き物が当然生態系もあり、あるいは田畑で、それで皆さん農業を営んでいる方もおられますが、安定した水を供給するためにもその調整をするためにダムがやはりぜひ必要なんですね。
それが利水、
これが利水、この2つの顔を持つのが、うん、あの私どもの、 あの国土交通省のですね、
はい、
まあ、島地川ダム、それと県が持ってます鯖川ダム、この2つのダムがこの上流にあって、この2つが調整して一応今とこ治水の方は大きな水害起きてないんですが、
はい、
この番組を何度かお話してますが、昨年来その前からですね、福井新潟水害とかですね、昨年でいきますと愛知県の岡崎市でも、非常に短時間の間にものすごくあの猛烈な雨が降って、犠牲者も出しております。ですからどうもちょっと雨の降り方がですね、変わってきてますし、現に昨年のね、鯖川流域の防災訓練の直前に、
はい、
あの時間雨量40ミリという雨が降りまして、実はあの時に みんなあのびっくりしました。
そうです、
ね、我々もびっくりしました。だからあれ逆にあのいい訓練になったなと。あのたまたまその被害は出なかったからよかったけども、はい、まあ、そういう意味でいい教訓になったかな、うん、あれの3倍とか場合によっては4倍近いあの1時間の雨がドーンと降ってるんです、現に東海地方で。ですからそういうことを考えたときに確かにダムはできて水害は少ないんですが、豊かな川である以上その反面、うん、そういう顔つきもあると。
そういうことですね。
ですからあの皆さんもゴールデンウィークね観光地行かれると思いますが、
はい、
いやこのやっぱ日本のこの、ね、絶景いいねって、絶景って結局そういう形になったっていうのはその背後に災害っていうのがあるんですよ。山が崩れ火山が噴火し水で押し流され削り取られ、そしてそういう奇岩とか形とかができてきてるわけですから。
ただ時間が流れてできたものではないということですね。
そうだから時間をかけながらも荒々しい目に遭いながら、そういう形になっていってるのも一つの姿ですから、絶景と裏腹にその背後には荒々しい自然の海の営みっていうのもあるというのにちょっと思いを至れると、あのゴールデンウィーク中ですと奥さんから怒られると。
あなた、
ええ加減しとけと。
こういう話やめてよ、せっかくの休みなのにっていう。
結婚して初めてここ来たのあんた覚えてるのみたいな話で、あの皆さん、あの関係者の皆さん、今のうちにちゃんとあの結婚して初めてチェックをしていただかないと、あの鯖川流域は安定してるんですけど、家庭内があの大氾濫大洪水大変なことになってしまいますんで、
気をつけましょうね。
気をつけましょうね。
で調べましたら、はい、昭和26年に過去の災害があったっていうことですから、はい、この昭和26年っていうことですと、どうでしょうか、記憶に残っていらっしゃる方っていうのはどのくらい市内いらっしゃるんでしょうね。
かなり減ってきたんじゃないですかね。
そうですよね。
でもちろんあの語り継いでいただいている方もおられるんですけども、はい、ただやはりどうしてもあの人というのは動きますんで、新しい方が入られてこられたり、それあるいはもともと何もなかったのでそこに家が建ったりと、いったことがありますから、だんだんそういうね、あの先ほどの長元商人のサバの木は、
うん、
ね、木管がサバだったというのは生き残るんだけども、
はい、
この手の話はぜひ生き残ってほしい、語り継いでほしいなと思いますよね。
そうですね。恐ろしい面ではありますけれども、うん、我々も胸に刻んでおかなくてはいけないことだと、
う
ん、
だからそういう意味でやっぱりあの長元商人代表されるようなそういう歴史もそうだし、こういう災いの歴史もぜひあの語り継いでいただいて、で、結構このハザードマップの中にもね、その時の写真が、
はい、そうなんですよ、恐ろしい
ですね。下流もそうですし、上流の徳地もですね、繰り返しあの堀の一帯もですね大洪水に見舞われてますので、
はい、
ぜひ、改めてですけども、このハザードマップ一度 ご覧になっていただいてですね、うん、まず普段生活してると実は見えないんですけども、ぜひ見えないものをこのハザードマップという冊子で見てください。これは見えないものを見せてくれる不思議な道具です。普段生活しながら道路が水色になってるわけじゃありませんから。
そうですね、
はい、ぜひご覧いただければというふうに思いますよと、
はい、まもるくんインアセイゾーまもるくんインフォメーション、
まもるくんインフォメーションのコーナーです。はい、今日はですね、今笑いがもう入りました。実はですね、年度が新しくなりまして、前にあの小南課長さんが何度かじゃなくてほとんど毎回、この番組に出ていただきましてお話をしていただきましたが、今度ですね新しい課長さんがいらっしゃったということで、はい、まずはこのコーナーで、ご紹介しようと思います。新しい課長、今津課長さんです、はい、ご紹介ください。
はい、小南の後任でもありました、山口河川国道事務所河川管理課の今津と言います。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ということで今津新課長さんの特集はですね、また別の時間に組むとしましてですね、はい、
楽しみです。
今日はとりあえずインフォメーションでまず着任挨拶というちょっと行政的な手続きになってしまいましたがで早速この番組のインフォメーションでも何度かお話してましたクリーンウォークの方に出られたらしいですね。
そうですね、この前の土曜日。
そうですか、はい、じゃあその時のですね、今津新課長さんの、新たなお仕事の第一歩とか、いくつかやっておられると思いますが、その時の模様が収録で残ってます。スタジオにいるんですが、現地での今津課長のトークについて、お話をお聞きしようかなというふうに思います。
山口河川国道事務所に4月から参りました今津と言います。小宮見の公民で参りました。
赴任されて10日余りということなんですけども、今日はクリーンウォークということで住民参加型のイベントに参加されたんですが、どうでしたか？
なんか皆さんたくさんゴミを拾っていただいて、大変助かりました。私も7キロ久しぶりに歩きまして、かなり足もガクガクです。
これからどんなことを山口河川でやっていこうと思われますか？
いろいろと河川の守備範囲も河川管理で全て受け持っているので、地域連携から洪水予報から、河川改修まで幅広くやっていきたいと思います。
これからもこういう住民参加方参加していただけますか？
はい、頑張ります。よろしくお願いします。
ということで初めてのインタビュー形式で出ていただきまして、はい、もうプロですね。
いやいや、そんなことない、そんなことないですよ。
もう変わっていただこうかな。
いやいやいや、いうぐらいですよね。どうでした、クリーンウォーク、気持ちよかったですか？
ずいぶん疲れました。
疲れました新課長さん疲れたということですが、その横で元気いっぱい飛び跳ねた子どもたちの声もありますので、その声をお届けしましょう。
クリーンウォークに何回参加したことがありますか？
クリーンウォークさ、あれさ、何回やった？
もう何回来た？
1000回
3回
5回。
ダム綺麗になりましたか？なったと思う、
うん、
今日楽しかったですか？
うん、楽しかった。
また秋のクリーンウォークやってきますか？
うん、ダムの魚を取ってみたいです。
今日クリーンウォークに参加してみてどうでしたか？
楽しかった。
どの辺が楽しかった？
歩くところ。
歩いて偉くなかったですか？
偉かった。
あと食べたご飯美味しかった？
美味しかった。
またクリーンウォーク参加しますか？
はい。
川遊びは何が好きですか？
待って、水で、あれかける。
今年の夏も川で遊びますか？
はい。
今日クリーンウォークに参加してみてどうでしたか？
楽しかった。
7キロ歩いて足痛くならんかった？
いや
大丈夫。
うん。
何回ぐらい参加してますか？
4回、
はい、川遊びでは何が好きですか？川遊びでは何が好きですか？
魚取る。
今年の夏も川で遊びますか？
はい。
はい、聞いていただきました。課長、もう子供たち元気ですね、はい、
そうですね。
偉いって疲れたっていうことを言ってますが、はい、結構元気に拾ってくれたようですね。
そうですね、
はい、ぜひですね、今後も小宮さんは結構出たがりできたけども今度の新課長さんはどうかなと思いながらですね、ぜひまたこの番組、次回以降もありますけども、まず課長の人となりという、はい、なんか出身を聞きすると山口県ですか？
そうなんです、はい。
じゃあもう今の偉いとかいろんな山口の言葉は大丈夫です
ね。
大丈夫ですね。
これはちょっとよその地域の方は分かんないかもしれない
ですからね、はい、安心して話を進めたいと思いますが、はい、今日は山本係長にも入っていただいてますので、
はい
はい、新課長入られてますますパワーアップの山口河川国道事務所ですね。
頼もしい課長です。
はい、ありがとうございますということで、本日の守り君インフォメーション情報提供は山口河川国道事務所からでした。時刻はまもなく7時50分になるところです。サバガー物語をお届けしておりますよ。今日はですね、新年度も、4月、最初は皆さんやっぱりドタバタしてお忙しかったり、後片付けとか、新しく来られた方、荷物の整理、部屋の整理とか、身辺整理はしてないと思いますが、職場の整理をしたりと、忙しかったんじゃないですかね。やっとなんかそろそろ落ち着くんじゃないかなっていう頃を、こう、めがけてですね、見計らってですね、改めてこのサバ川物語ということで、はい、サバ川そのものの自己紹介をサバ川に代わりまして我々がしておったんですが、
はい、
さてこのサバ川物語の番組いかがいたしましょうか。
いかがいたしましょうか、はい、ということなんですけど、はい、今日お話をやっぱり伺ったところで乾が個人的に感じましたのは、
はい、
やっぱりサバ川に関して知らないことが多いということが一つ言えると思うんですね。急勾配っていうお話ありましたけれども、
急勾配ですね、
はい、その 上流で雨が降ったらどのくらいの量が降ったら河口ではどうなるのかというのが、うん、パッと想像できないということは、うん、やっぱりサバ川のことをよく知らない、うん、サバ川といえばみんなが集まって楽しく過ごせるところだっていうような認識しかないっていうのを痛感しましたね。ですから今年度このサバ川物語という番組を通じてより深いところまでサバ川知りたいなというふうに思いましたね、う
ん、いいですねそのテーマ、知りたいサバ川ね、うん、サバ川って、まあ、いわゆる川ですよね。だから、はい、見ようと思えば車に乗ってて電車に乗っててね通り過ぎるだけの、まあ、一つの存在かもしれませんし、ただ水が流れているだけの存在かもしれませんが、実はそこの川の中、そして川全体、そして川の周囲周辺流域、そこにはいろんなものが多分あの宝箱のようにですね、うん、当然あの楽しいこともあれば、さっきの災害のようにちょっとあまり聞きたくないなっていうこともあるかもしれませんが、
はい、
そういったものがあの潜んでるし埋まってるかもしれませんね。
そうですね。
改めてあのこの番組でいろんなゲストの方に出ていただいたり、あるいはあの、はい、国土交通省の山口河川国土事務所の方に改めてサバ川のいろんな専門的なお話を聞きながらですね、うん、いろんなそういう私たち知らないサバ川のいろんな面をですね、発掘発見をしていきたいなというふうにこの番組は進めたいなと思っておりますが、
そうですね、
はい、いかがでしょうか局長。
そうですね、あの FM アッシュのスタッフもやっぱりより深くサバ川を知るということで、うん、はい、いろいろ意識がやはり変わってくると思うんですね、はい、
ですね、
はい、一級河川はなんで一級っていうのっていうことを思っていらっしゃるリスナーの方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない、
そういうのも少しずつかいつまみながらご紹介していこうと思います、うん、実は昨年末にですね、あの少し固めですが、あの近く の, あの要するに侵食とかですね、難しいお話を、あるいは推理学という話もちょっとこの番組でしましたが、
はい、
サバ川がこの防府市を流れているのは奇跡なんですよ。本当にあの本当にすごい確率で我々はこういう豊かな川の横に住むことができた、あるいはここに川が流れたという、ね、ところを忘れないでいきたいなと思いつつ、
美味しいですし ね,
ね、豊富はですねという思いをしつつ来週につなげていきたいというふうに思っておりますが、
はい、
来週については未定でございますということでお楽しみにということでございました、
はい、
ということであの今夜もそろそろお時間が参りました。ぜひまた来週もこのサバガ物語でお耳にかかりたいと思います。今夜のお相手はは
い、FM アッシュの井上範文と、
そして豊富防災ネットワーク推進会議滝井こと滝本浩一でお届けしてまいりました、皆さんね体調崩されないように疲れが出る頃ですから、はい、どうぞお気をつけて1週間お過ごしください。それではまた来週までさようなら。サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。